どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ改め鹿児島遠征ラジオです。またしても1回で終わる番組をまた一つ作ってしまいましたね。ちょっと週末福岡に、鹿児島だったんじゃないかという声も聞こえてきそうですが、福岡に行っておりまして、土曜日日曜日と応援している三毛猫ガールズさんが初めての福岡遠征ということで帯同してまいりました。帯同つっても一緒に来たわけじゃないですけど、もちろんね、いろいろと皆さん、他のファンの皆さんに聞くとですね、まあ、宿がとにかく取れないと。で、天神というところでライブがあるわけですけど、土曜日も日曜日も。で、全然宿が近くで取れないので、かなり1時間とかそこから行ったところで宿を取ったみたいな話が出てて、僕はもう行くつもりではいたんですけど、非常に出遅れていて、宿を取るのもままならない感じで、仕方なしにというか、まあ、もともとそういう心づもりだったんですけど、まあ、車で行こうと。まあ、なんせ車さえあればですね、移動式の宿を持ってるみたいなもんですから、移動式の宿で移動して、そこで寝て、そうすればいいじゃないかということで、金曜日の夜8時ぐらいに出まして、土曜日の朝8時過ぎぐらいに着きましたかね。途中2時間だけ寝まして。で、ライブを見て、2つ、1部と2部と、見たらですね、もうほぼほぼ36時間以上起きている状態で、間2時間仮眠しただけという状況で、もうやばかったですね。しんどいしんどい。で、そのライブが、土曜日のライブが終わって、もうかなりがっつり車の方に戻って寝ましてですね。それは寝ましたよ。そりゃあもう寝させていただきまして。で、なんとかかんとか終わったんですよ。日曜日も。日曜日も一部二部と終わりまして。鹿児島の方にですね、ちょっと重富海岸という海岸がありまして、まあ僕は何度か来ている中で気に入ったところで、そこで桜島の動画が撮りたいなと思って、で、動画というよりは朝早くからもう海岸でカメラを構えてですね、夜が明けるところから日が沈むまでをタイムラプス的に、つまりもう何分かに1回かずつ、あれ写真でやるんですけどね、普通は写真でやるんですけど、まあ動画のカメラを持ってって、そのカメラで、まあ、1秒ずつとか撮っといて、後で編集して2分とかにまとめたいと。まあ、運転しながらいろいろ考えてました。5分に1回をして2フレずつで、360カットになるようにすれば、12時間分ぐらい撮れるんじゃないかと。まあ、根気のいる作業ではありますけど、ちょっと初めてのタイムラプスやってみたいなと。普通はタイムラプス用のカメラとかでやるんですけどね。僕はもう三脚とカメラ持ってきたので、それでやりたいなと思って、先ほど着いたんですよ。今がですね、11時56分ですけど、まあ11時過ぎぐらいに着いたんですかね。そこの重富海岸の方にね。で、前に来た時には、もう夜も別にその駐車場、海岸に行くために、皆さんが、海水浴とかに来る時のための駐車場普通に空いてたんですよ。夜も空いてたと思うんですけど、今来たらロープがかかっておりまして、目論みが外れましたね。9時からしか駐車場が開かない。今踏切の裏にいるね。踏切の音が聞こえてきましたけど、電車が通りますね、もうすぐね。いやー、それで結局どうしようかなと思って、寝るにもね、海岸の近所っていうのが住宅街なんですよ。駐車場に入れないでその辺に止めてたら、まあ不審者じゃないですか、僕は。もうここに止めてるんでも不審者なんですけど、まあさすがにエンジンかけてね、その辺で寝てたらもう明確な不審者なので、 どうしようかなと思って今、苦慮している状態です。で、もともと、もう鹿児島着いてから、その茂富海岸の駐車場に車を入れて、このラジオを収録して、で、朝になったら、機材を出して、撮影をして、夕方日が沈むぐらいまで撮ったら帰ろうと思ってたんですけど。なぜ9時にならないと駐車場が開かないので、いや、どうだったんだろうな。前はね、ほんと、夜も空いてったという記憶なんですよ。僕の記憶では。夜に来た覚えがあるんですよね。ちょっと僕の記憶違いだったのかもしれないなと思って。だから、まあ、9時ぐらいまでどこかで時間を潰してというか寝て、で、行って、9時から撮影をして夕方までのタイムラプスにするか、もう諦めるか。今ちょっと考え中です。考え中ですけど、まあ、考えながらまずはラジオを撮ろうということで、車の中で移動式の僕の宿泊施設の中で、まずはこのお風呂ラジオ改め鹿児島遠征ラジオを収録しております。まあ一緒に行っていたというか、まあいろんな方法で飛行機で来た人もいれば新幹線で来た人もいると思うんですけど、お友達は皆さん帰ったと思います。もう家着いてるでしょうね。今の時間で家着いてなかったら家着けないですから、まあ皆さん家に着いてるでしょう。僕だけですよ、この後してんのは。多分メンバーの皆さんももう帰ったと思います。だから、まさかこんなことになるとは思ってなかったので、本当にどうしようかなと。まあ、このまま帰るというわけにもいかないので、9時ぐらいまでどこかで時間を潰そうかなという、そういう感じですね。はい。もう、この道を通っていく人が、いぶかしげに僕の車を見ているような気がします。わかんないけど、どう思われてるかは、わからないですけどね。だからまあまあ、ラジオは普通に、お風呂ではないですけど、お風呂ではないですけど、ラジオは普通に収録していきたいなと考えているんですけど、もう、こういうことになったので、テーマが何だったかももう忘れちゃってるんですけど、今回のテーマはストップ遠征続報なわけですけど、まあ遠征の話は今やってますね。はい。まあ、ドロータ工場なんかでも話をすると思うんですけど、その土曜日の一部二部が終わりまして、まあ二部は、そのミケデコガールズさんはオープニングアクトで、前から応援しているイエスハッピーさんと、未来スカートプラスさんの二組の合同のツアーなんですね、今回ね。で、それに、ミケネコガールズがオープニングアクトとして帯同してきたという状況なんですけど、もう最後の最後、イエスハッピーさんのライブの時にですね、僕がイエスハッピーで一番好きなナイトクルージングという歌があって、で、その次に、レディオスターっていう曲があって、その2曲で締めだったんですけど、まあ、なんせ大好きな曲で、特に僕が脳腫瘍から帰ってきて、初めてイエスハッピーのライブを見たときに、もう涙が溢れて、どうしようもなかった曲がナイトクルージングだったんですよね。で、そのナイトクルージングっていうのはウェイビーというバンドのギターの方が作曲をされてるんですけど、どっちの曲もね。これは非常に素晴らしい曲で、もうぜひウェイビー版もイエスハッピー版も、もしかしたらサブスクにあるかもしれないので、ぜひちょっと皆さんにも聞いていただきたいんですけど、まあ、なんせ、まず36時間で2時間しか寝ていない男がですね、2回ライブを回して、もうフラフラの状態で一番好きな曲が2曲流れて、ミケネコガールズのその僕の推している萌えちゃんがもうあと1ヶ月で卒業が決まっているので、もう、ちょっとね、感情がもうぐっちゃぐちゃになってて、まあ、ちょっと半泣きというか、まあ、泣いてたんですね。そしたら、そのイエスハッピーのさやかさんが、僕に、泣いてんの?って言ってきて、 で、もうライブが終わったので、オープニングアクトのミケネコガールズも出てきて、で、みんなで、あと1曲、2曲、みたいな感じで、大団円を迎えるわけですけど、で、出てきた、その萌えちゃんも、泣きながら出てくるという。まあ、なんだろうな。多分、もっと寝てたら泣いてないと思います。さすがに。わかんないけど。まあでも感情ぐっちゃぐちゃの状態で、ライブを見て日曜日も、まあ非常にいいライブで、楽しく遠征を終えて、本当なら帰って、今本当なら、まあ、そうですね、3時間だとどれぐらいかな、まあ山口県には入ってるでしょうね。本来なら、関西に向けて帰ってたら。それがね、広島ぐらいにいるか。なぜか鹿児島にいる。同じ島でも広島じゃなくて鹿児島にいる。そして目論見が外れているという状況で。さあ、果たして僕はどうするのか。まあ、この辺のことに関しては来週また、どうしたかは、またご報告させていただければなと考えております。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、改め、鹿児島遠征ラジオ、ここからスタートです。先日ですね、ガソリンを入れようとしたんですよ。エネオスというガソリンスタンドを僕は主に使っているんですね。それはもう大昔からエッソというガソリンスタンドが好きで、なんで好きになったかっていうと、もう今からもう下手したら20年以上前にエッソがルパン三世とコラボをしてたんですよ。なんかルパン三世のなんかサンシェードって言って窓のとこに置いて太陽で熱くならないようにするものをもらえたりとか、なんかキャンペーンがあって、それで最初エッソにし始めたのかな。でそれ以外のところでちょっと嫌なことがあって、今はねガソリンスタンドってもう数社しかないんですけど、もういっぱいあったんですけど、そのうちの一つが嫌になって、そこも大手だったんで結構よく見るんですが、エッソで入れようって言ってエッソで入れてたんですね。そしたらエネオスと合併、吸収合併の形ですけど、エッソが全部エネオスに変わってしまったわけです。もうエネオスだらけですよ。でエネオスにして、いつもそのエネキーっていうやつで入れてたんですよ。エッソ時代も同じようなのがあって、結局銀行と提携というか契約をしていれば、そこから落とせると、まあまあカードですね、クレジットカードで落とせるということで、現金とか入れなくてもピピってやればガソリンが入れれるよっていうやつ、今はエネオスのエネキーっていうのにしてたんですけど、最近アプリが使えますと散々言ってくるわけですよ。で、アプリが使えるからアプリにしなさいと、割引もあるし便利ですよとか言ってくるので、じゃあアプリ入れてみるかと思って、やっとアプリを入れたんですよね。で1回か2回給油したのかな、覚えてないんですけど、この間だからこの遠征の前ぐらいですかね、家帰る時かなんかに給油しようと思ってアプリでピピってやったわけですよ。アプリを出すと QR コードみたいなのが出るので、その QR コードをかざすといつもの給油っていうのができてね、例えばレギュラー満タンだとか、まあ人によっては、廃屋満タンであるとか、軽油を20リットルとか、まあ大体決めてるじゃないですか。それをいつもの給油っていうのに登録しておくと、もうそれにしてくれるわけですよ。で、稀にあるんですよね、ボタンを押してて、 レギュラーなのに、いつの間にか廃屋間違えて押してたりすること結構あるんですよ。お客様、レギュラーのノズルを持たれてますけど、廃屋で設定されてますみたいなことよく言われるんですよね。よくでもないですけど、エッソからエネオスになってない機械が多少違うんですよ。もともとエネオスだったとこ、そのエネオスの前は何だったかわかんないんですけど、だから機械が違うんですよね。だから、なんか表示が違って間違えるんですよ。そっちに行った場合。元エッソのエネオスで間違えたことは多分一度もないんですけど。それもあって、間違えないから、あ、意外とアプリいいなと思ってたわけ。いつもの給油でやりますかみたいなこと言われるから、おお、いつもの給油、いつもの給油と思ってたの。そしたらこの間ね、アプリかざしても、これは使えませんと。アプリは使えませんって言うから、なんだこれと。あんなに便利だと思っていたのに、急に使えなくなりやがってと。腹立つわ、と。やっぱり結局エネキーの方がいいじゃねえかと思ってね。エネキーまだ持ってますから取り出して、このエネキーとアプリを連携させてるので。アプリが使えなくなったんだと思ってエネキーをビュッてやったら、このエネキーは使えませんってなって、まあ、簡単に言うと、銀行に金が入ってなくてカードが止まってきましたね。カードがストップですよ。カードストップ状態でございまして、もう翌日にすぐにお金を入れましたよね。この遠征があったので、遠征はやっぱりアプリとかエネキーで入れたい。まあ、もともとその僕のメインのカードともう一つのカードと二つに分かれてて、メインのカードの方は、ギャラが入ってくる口座と紐付けされてるんですよ。で、このエネキー、エネオスの給油で使っているカードっていうのは、まあ、別の銀行との連携なんですね。ギャラが入ってくるわけじゃない。だから、移さなきゃいけないんですよ。毎月。だけど、どうも、ここ2ヶ月ぐらい、まだ余裕があると思って、で入れてなかったか忘れたかなんかしてるんですよ、僕自身が。だから例えば2万円だったとして、いくらだったか覚えてないけど、2万円の支払いがカード払いができなかったと、1万5千円しか入ってなかったと、当然5千円足りなくてもカードは止められるわけですよ。で、何日か家に帰ってなくて、帰ったら来てました、カード会社から。あんた払えてないぞとね、うわーと思って、やっぱりかーってなって、払いに行ったわけ。その日はね、多分、そのアプリが使えなかった日は、そのまま別のカード直接入れる形でやったと思います。で、ちょうどそのメインの方で使ってるカードがね、11月で期限が切れるんですよ。あと1週間ぐらいで全部期限が切れちゃって、もちろん新しいカードが来てるわけですけど、それ全部切り替えなきゃいけないんですけど、まだ切り替え切れてないところもあって、それかと思ったわけ。でも考えてみたら、そっちのカードと紐付けしてねえぞってなったのよ。で、いろいろこう考えを巡らして、あ、さてはあっちの銀行に金入れてないんだな。って思って家帰ったらそのハガキが来てたので、やっぱりかってなったわけ。でもそれは、ちゃんと解決してて、一週間も経たないうちに、この遠征で金曜日の夜かなんかに入れた時には、もうアプリ使えるようになってて、ああよかったと。ちゃんと金払ってよかった。当たり前なんだけど、金払って、だからこそ、今度も入れさせてくれるんだということでね。で、今回遠征でたくさんガソリン使ってますから、もちろん、こう入れとかないとまた止まっちゃう。2回も3回も止まってるとね、多分ね、カード会社が本当に怒ってくるので、きっちりやっとかなきゃいけないなと思っているんですけど、この遠征で、ペイペイでね、お金を払うっていうのがあるじゃないですか。で、遠征来る前にセブンイレブンとかで、ペイペイで払ってるんですよ。で、ペイペイで払った後、そのアイドルの特典会の時に、じゃあペイペイで払うわ。って言って、そのミケネコガールズさんのところのペイペイピュッてやったら、そのミケネコレコーズかミケネコショップかなんか出るんですよ。それで、まあ1万円とか入れて、ピュッてやると、使えませんって。残高が足りません。ああ、 ペイペイの保存してる額が足りないんだなと。じゃあクレジットカードでって使えません。ああ、1万円こう、チャージするわと。ソフトバンク払いでチャージするわ。チャージできません。いや、じゃじゃじゃじゃーって何回もやってたら、全然できないんですよね。できない。え？ってなって。おかしい。チャージできない。おかしい。さっきだってセブンイレブンで使えてるし。なんか今回もまた思いを巡らして。こっちはメインのカードの方です。で、ギャラが入ってくる方で、最近ちょっと整骨院とかもカード払いをしてるので、潤沢にお金を入れとかないと本当にやばいので、ちょっといろいろあんまり普段使わないところから移植して、常にたくさん入ってるようにしてあるわけですよ。ギャラはそんな入ってこないから。もうしょうがないのでね。だから、払えてないはずないのになぁと思って、でもその時はしょうがないから現金で払って、で、いろいろ考えて見てたら、アプリでね、カードの情報が見れるので、見に行ったら、重要なお知らせがございますと。不正使用された疑いがございますと。普段そんなことしないでしょと。なぜならその、ソフトバンク払いで何回も何回もチャージしようとしたから。それはあなたなのですかということで。私ですと。私がやりましたって言ったら、ロックが解除されて、払えるようになりました。ただ、その前にロックされてるから、その前に不正使用されているのかとか思って、今思った。その前にロックされてるのはなんでだったんだと、今思ったので、後でちゃんとアプリ見て、本当に俺が使ってないのがないのかどうかを、もう一度見てみないとダメだなと思っております。恐ろしい払いが来たら大変なことになりますから。とりあえずカードストップになったのがこんな短期間に2回もあると思ってなかったので、ちょっとね、ビビってますけど、カード便利だけど、怖いよね。怖さはあります。まあ皆さんもカードストップされないように、真面目に生きていってください。いや、真面目に生きてんですよ。真面目に生きてるんだけど、真面目に生きてても、こうやって止められる時があるということは肝に銘じておきたいなと思います。この後は朗読のコーナーやる？なんか、気が乗らねえけど。まあ、やっとくか。この後は、朗読のコーナーになります。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ、行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
ということでですね、タイトル言うの忘れてた。大魔王のお風呂ラジオ改め、鹿児島編成、もういちいち言わなくていいか。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間でございます。今回は、折々の木の中の、蓮如千羽、
聞く時間ということで、前回レンニョさんのお話が終わりましたね。あ、ちなみに692ページ中545まで来てますよ。折々の木終わるのも先が見えてきましたね。はい。まあまあ、あと150ページはあるんですけど、もう4ページ、5ページしか進まないんだから、まだまだ1年で終わらないなという感じがしておりますが、レンニョが終わりまして、なんか馬の話で終わりましたね。レンニョさんが弟子よりも馬に感謝して亡くなっていったんだというところで終わって、次でございます。馬の好きな画家はたくさんある。武尊には馬の絵、馬の句が多い。渡辺崋山は初馬図として痩せ馬を描き、それに詩を題してこう言っている。若駒の時は千軍の中を駆け、老いては香典に労役し、やがて秋に向かっていななくも、藁一羽与えてくれるものもないと。菅生の馬の図は東洋画の一精細である。ヨーロッパの古い絵にもあるはずであるが、可見にして思い出せない。鎌倉末期の長身帝木巻は、日本の馬の絵としては、古画中の白眉と言われている。俵屋宗達の平治合戦屏風にある馬は、皆関東平野さんの馬の姿をよく心得て描いてあると思う。そうした著名作家ではないが、馬を描いたことと馬が好きな点では、古今随一だろうと思われる人は谷千馬という画家である。僕らの少年時代の少年雑誌にはよくその千馬氏の絵が載っていたことを思い出す。そしてその絵がほとんど馬の絵だった。覇気の強い線の奔放な筆致であらゆる死体の馬の絵を千馬氏の描くものによって見た記憶が今もあるが、その人がどういう系統の画家でどういう代表作を残しているか、また、いつ頃没したかなどもよく知らない。ところがその谷千馬氏をよく知っていた人があって、いつか私に千馬氏の臨終の話をした。亡くなられた年やお住所のところなどは忘れてしまったが、不思議と次のことだけは鮮やかに覚えている。千馬氏の相場ぶりは馬を描くことだけではなくて、家には常に一頭の馬を飼って、常用とし、研究の師とし、手入れ飼育、すべて自分でやっていたという。その千馬氏が長く病んで、いよいよ医者にも見放され、命短有と知ると、死は相場に別れを告げるつもりか、馬を出してくれ、と家人に言った。家は狭いので畳を上げて家の中へ引き入れるわけにも行かない。家人は病人の枕元にある肘掛け窓まで相場を連れてきた。すると、千馬氏は身も動かせない重体なので、仰向けに寝たまま馬の手綱を持たせてもらい、窓から首を差し伸べている我が相馬としばし別れを惜しんだ後、静かに瞑目したということである。で、葬式には友人の田口東長氏などの発意で、千馬氏の遺骸をこの相馬の背に乗せ、芝の増上寺まで友人たちが代わる代わる手綱を引いていったそうである。まことに馬を愛した馬の画家として、古今にちょっと類のない千馬画伯の英別を飾るものとして、まことにふさわしい葬儀であったろう。客にこの話を聞いたとき、私はもし自分が画家ならば、早速千馬病床に相場へ別れを告ぐる図や、また画家千馬草草図などを画題にして、構図を試みるがなぁと思ったりした。それは、一辺の愛の詩である。はい。ということで、ここまでが、谷千馬さんのお話ということでね。次からが、やっと菊池寛さんの話になるわけですけど、めちゃめちゃ難しかったです。なんかね、何の気ない話なんですけど、また読めない感じがもう山ほどあってね、ちょっといつもよりしんどかったですね。はい。大変ですな。ちなみにこのアプリが言うには、あと29分で全部読めるらしいですよ。そんな簡単にはいかないと思いますけどね。はい、ということで、次回は相葉川皆無情を思い知っているから始まる菊池寛さんのお話3、4、5、5ページぐらいですね。はい、
それが終わったらまた蓮如の話になるそうです。次回これでこの蓮如千葉菊池寛という部分は終わろうかと思います。ということで来週はお風呂からやると思いますのでね、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。編集でギュッと詰めておきます。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでね、さっきなんか一通あれが来てましたね、質問箱がね、歯が痛いときは大魔王が好きというね、歯が痛いときは歯医者に行ってくださいね。大魔王が好きとか言ってても歯は治らないので、ぜひ行っていただきたいんですけれども、続報です、ここから。続報。先週、財布が壊れているという話をね、しました。年末、おばはんが持つような財布を、ワゴンセールで買うんだということをね、言っておりましたが、とにかくチャックが壊れているのが不便で不便でしょうがないわけですよ。もう本当に不便なので、どうしようかなと思って、先週のお風呂ラジオを編集しながらですね、なんとなくアマゾンを見て、お、これはメンズだけど、ちょうどいいんじゃないのというような、まあ、形がほぼほぼ一緒ですね。チャックが2つついてて、マチが広くて、おばはんが持つようなやつっていうのが、税込み1000円ちょっとで売ってたんですよ。980円ぐらいプラス税みたいな。よし、これだと思ってですね、早速ポチりまして、その日のうちに来たんじゃないかな。朝にポチって、その日のうちになんか無理やりポストに突っ込まれてましたね。おっしゃーと思って、これでやっとあなたもうチャック壊れてなかなか小銭出せねえぞっていう状態にならないぞと思って開けましたらですね、大きかったですね。前のより 1.2 倍ぐらい大きいでやんの。なんかね、落とさないように手を通せるやつあるじゃないですか、なんか。つまりね、ポーチなんですよ。財布というよりもセカンドバッグ。そこまではでかくないんですけど、まあ、財布なんですけど、持った感じが、もうバブル期によくいたカーディガンを首からかけているプロデューサーが持ってるセカンドバッグみたいな感じ。イメージね。そんな人会ったことないけど、まあ僕バブル時代仕事してないから、わかんないですけど、なんかイメージで、よくうっちゃんなんちゃんとかのコントで出てくるプロデューサーが、なんか、クラッチバッグというかセカンドバッグみたいなの持って、普通のシャツの上からカーディガン、腕の部分を首に巻いてかけてて、でなんかちょっと薄茶色のサングラスかけてるみたいなキャラクターっているじゃないですか。それ、そこまではでかくないんだけど、見た目がそんな感じ。でかい。でもまあ、せっかくだから使ってるんですけど、マッチが広くてやっぱりね、使いやすいんですけど、ちょっとね、今までと使い心地が違うんですよね。で、小銭入れのところが口があんまり開かないので、小銭出すのは苦労する。でも、まあ使い勝手ってね、新しいもの買ったらそれに合わせて使い勝手を変えていくもんですから、まあまあしばらくはこれで行きますわ。で、まあ年末に、またワゴンセールを見かけて、こっちの方が使いやすいってなったらもしかしたらそっちに変更する可能性はありますが、少なくともあと半月ぐらいはこれを使うんじゃないですか。まるでセカンドバッグな感じのこの財布をね、使っていきたいと思いますけど。まあ僕はこう仕事でも使っているし、プライベートでも使っているこの長ズボンがですね、ポケットが異常に深いんで、まあ余裕で入ります。これぐらいの財布でも余裕で入るので、まあとりあえず不便することはないのかなと。チャックが壊れてる方がよっぽど不便をしていたので、まあ1000円ぐらいで買えてよかったなと思っております。そんな続報です。まあ大した続報ではないんですけれども、まあこれにまたさらに先ほども言ったようなワゴンセールで見かけたやつ。 ストックする可能性もありますからね。そういうものが見つかれば、その話も続報としてどこかでする可能性もありますね。はい。ということで、鹿児島でこの後どうするかの続報っていうのは来週にまた話せるかなと思っておりますが、とりあえず駐車場に入れれるようになるまであと9時間ぐらいございますので、考える時間はたっぷりありますから、この後どうしようか考えていきたいと思います。はい。ということで、来週は普通に通常通りお風呂からになりますかね。で、しかも来週とうとう12月に入ってしまいますので、今年2024年もあと1ヶ月ぐらいになってきましたので、皆さん今年の目標がうまく結実したかどうかを考えながらね、あと一月過ごしていきましょうね。はい。年末年始いろいろあります。あ、そうそうそう。前にも言ってましたけど、味噌のビルラストあと48時間というところでね、ベニツルでポッドキャストの皆さんと収録会をやりますので、皆さんも参加できると思います。収録したければできますし、収録しないで見に来るだけっていうのもできると思いますので、ぜひとも皆さんその日、12月30日は僕らに会いに、ポッドキャストの収録いろいろな番組がやりますので、それを見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。詳細はまた、はっきりとは出てないのかな。まあまあでも多分結構なたくさんの番組になるので、昼ぐらいからやるんじゃないかなと僕は想像しておりますが。まあ、僕とか、ぶっちょ柏木くんであるとか、まあいろんなところで告知されると思いますので、そちらの方も続報をお待ちください。ということで、この辺で失礼いたします。今回はお車ラジオみたいな感じでね。車の中からお送りしました。お相手は大魔王でした。またお風呂に戻ります。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。